祇園祭りウォーク2022。こんにちは、山田昭弘です。祇園祭りウォーク2022、この番組は京都三条ラジオカフェがお届けする祇園祭りの特別番組です。これから30分間どうぞお楽しみください。
この番組は千鳥酢醸造元村山ゾース、すき焼き料理店三島亭、歴史と文化の通り道三条名店街、 SCA サウンドソリューションズ社、三条室町チキリヤ、工具とクラフトのお店アルージェ伊勢屋のご協力でお送りします。京都府交通安全協会からのお願いです。ありがとう、どういたしまして。心が触れ合う、明日も笑顔で交通安全。
はい、改めましてこんにちは、山田昭弘です。祇園祭りウォーク2022、今日はですね、後祭りのよいよい山、山鉾町に、中継班が出ていますので、レポーターたちを呼んでみましょう。こんにちは。
こんにちは。
聞こえてますか？久保田さん、中野さん。
はい、リポーターの久保田咲と、
祇園山、中野です。
はい、よろしくお願いします。私たちは今、三条室町西イルの、今年196年ぶりに復興しました高山に来ております。
イエーイ。
はい、高山の様子なんですけれども、もうすごく大きくてですね、なんと17メートルもあるそうです。はい、そして松の木がついておりまして、ね、松の木にはなんと鳥が止まっているんでしたっけ？
肘が止まってます。
そうなんですよ、肘が止まっておりまして、高山なので鷹かなと思うんですけれども、ね、
肘です。
はい、
施設には鷹の餌だと言われています。
はい、鷹の餌で肘が止まっているという説もあるんですけれども、
諸説あり
で、ね、天下太平を願う意味で肘がついているという説もあるようです、
ね、肘が襲われている姿で天下 太平ってどうやねん。
まあ、諸説ありなんですよ。
はい、
はい、
大きな山ですね。
はい、
高山は生き山です。
はい、生き山で
タイヤがついてる大きな山ですね。
はい、大きな山で生き山ということで。はい、そしてですね、もう196年ぶりの復興ということで、
なんと、
はい、もうたくさんの方が高山を見に来ておられまして、
はい、
高山のところにテントがありまして、そこで、需要品が販売されておりまして、高山のミニチュアだったりはがき、扇子、そして分厚い高山の図録も売られているということでした。
高山ファンにはたまらない垂涎の一品です ね、
はい、もう高山ファンの方にはぜひ、ね、図録も買っていただきたいですね。
はい、高山の場所って言いました？
あ、はい、高山の場所は三条室町西イルのところにあります。
はい、なんと、カラスマ三条から西の方を見るといきなりドーンと立ってる大きな山、ね、これが高山です。
ね、もう高山が見えた瞬間感動というかね、
感動です
ね、本当に大きな山なので、
うん、後祭りはしょうもないって一体誰が言ったんですか？
そんなことはない。
素晴らしいですよ ね、
ね、本当ですよ。はい、はい、ということなんですけれども、ね、高山の近くには御神体も見ることができまして、はい、もうね、金の屏風に立派な御神体が3体ありまして、そちらも見ることができました。
そうです、ちょうど高山が建っているところから少し、東に行ったところですね、そこに展示してあります。はい、たくさんの人が並んでいらっしゃるんですけれども、この御神体は本当にこの昔からある御神体で、とっても見応えがあるんだよね。先ほど見させてもらったんですよね。
はい、御神体も見させていただきました。はい、
どうでした？
御神体、そうですね、御神体を見させていただくのが初めてだったんですけど、もう本当に古くから残っているものということで、なんというか伝統というか、その、ね、昔から続いてきたんだなという雰囲気を感じ取ることができました。
なんかかっこいいこと言ってるんだけど、はい、古い古いだけ言ってますよ。
いやいやいや、
それだけですか？
古いなって言って、
何か得るものはなかった。
久保田さん、久保田さん、久保田さん、 ところで、さっき高山に登ったでしょ。
そうなんです、高山に登らせてもいただきまして、あのね、登って実際に間近で見てみると、あのやっぱり新しい、あの復興した山ということで、木の匂いがね、すごく新しい木の匂いがしまして、ね、本当にあの山に、あの屋根の上に登る、あのなんて言うんでしょう、窓屋根のところに 穴が開いていて登ることができるんですけど、そちらも見ることができたり、あとはお囃子の楽譜とかも見させていただくことができて、私あの山の上に登るというのが初めてだったので、すごく感動しました。
上からの眺めはどうでしたか？
はい、上からの眺めなんですけれども、すごく高くて、
高山だけにね、
はい、高山だけに高くて
見晴らしがとにかくいい。
はい、そうなんです、見晴らしが良かったですし、
東山までストーンと見れますからね。
そうですね、目の前に東山があるんですけれども、ね、そちらの見晴らしもすごく良くて、ちょっとね、あの落ちてしまわないか、ちょっとね、心もとない感じだったんですけれども。
そして今年だけの耳寄り情報、はい、なんと登らせていただいた高山の櫓、はい、今無垢の木の状態なんです。
そうなんです、
漆が塗ってないんですよ。来年にはもうね、綺麗な漆が塗られる予定らしいので、はい、今年だけです、この状態の櫓が見えるのは。
はい、ということで皆様ぜひ高山を見に来てみてください。
はい、
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。久保田さん、このさりありがとうございます。それではスタジオにいただきますよ。はい、ということで今高山に、お邪魔をしています、久保田さん、中野さんに、お話、中継つないで、きました、それではですね、その高山の町内にありますちきり屋さんというお茶のお店のご主人とその、お店の方にお話伺っているので、お聞きください。
三条室町西入りにありますちきり屋さんに伺っております。安政元年創業、およそ170年の歴史を持つお茶を取り扱うお店です。お話を伺いますのは、企画開発課の前村裕二さん、日田千恵子さん、前野真由美さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
ちきり屋さんの近くに立つ山鉾は高山でございまして、復興は196年ぶりということで、どのような思いを持っているのか、また高山の見どころを教えていただきたいなと思います。前村さん、お願いします。
ちょうど私とこの会社のもう目の前にこの高山が建つんですけども、10年以上前からあのお囃子の方々を中心に復興に向けて努力されてきてまして、こう復興するっていうのに手伝えるっていうね、そういうまあ喜びと、それからあの期待といっぱいあって、まあ私とこもあの頑張って成功するようにやってます。で、あのこの祇園祭も、先祭り、私そこは後祭りですけども、先祭りの段階からあのちょっとあのユニフォームもこのようにあの揃えさせていただいて、あの社員というか社内あの会社を挙げて頑張らさせていただいているというところです。
高山は見どころは、
化粧品とかも全て新調ですし、屋根もですね、本来ならあのちょっと塗らないといけないんですけどね、内側は白木のままですし、それとあのまあご神体自体が3体あるっていうのが、まあ他の山にない珍しいところですし、それからあの屋根の上にあの新松っていうあの松を建てるんですけども、中に生地がですね止まってますので、結構大きい基準なので、それをぜひ見ていただいたらなというのは思います。
ちきり屋さんとしてはさまざまな個人力であったりあったかと思いますし、またあの今回復興を記念してお茶を扱うちきり屋さんならではの取り組みもあるということで、そのあたりについて教えてください。
まあ、196年ぶりの復興ということですけども、あの今年1回限りで終わるわけじゃなくて、これからまあ いわゆる未来永劫続いていくっていうことが最も大切なことですし、あのお茶っていうのはそのまあ風邪予防とか どちらかというとそういうようなものに良いと言われてますし、疫病退散というそういうね、願いを込めて未来永劫続いていくようにという願いを込めてこの夏宇治茶というのをですね作らせていただいて、他にはない特徴を出さないといけないので、できるだけそのお茶の葉っぱをいいものを使って渋みを出さないように低温で抽出して、うまみとそれから香りをですね引き立つような中身にしたいというふうに思って、開発を始めたっていうところです。
ありがとうございます。パッケージも非常に夏らしいデザインですね。
はい、パッケージはすごく悩んだんですけど、やっぱり196年ぶりに復興するというその高山をやっぱり華やかにしてあげたい、皆さんにこう見ていただきたいという思いで高山の山をドンと持ってきました。で、まあ、皆様の、まあ、目に留まっていただけたらいいなという思い、それとあとネーミングですね、夏宇治茶っていうのはもうみんなで相談している時にもうこれしかないってひらめきがあったので、もうそれをちょっと言葉にこうして夏宇治茶飲んでいただければなと思います。
平様にもお話
の方は、そうですね、宇治にいらっしゃる茶師さんに監修をしていただいたんですけども、その時に何度か本社の方に来ていただいて、まあ、ブレンドをこう作って、で、もう本当に何十種類見て、まず方向性どういう方向性にしていったらいいのかっていうので、そこからまたさらに厳選して一番多分美味しいと思ってますで、あと面白いのは、これの、まあ、リーフタイプも作ってるので、同じ葉っぱを使って、普通に急須で出していただくお茶っていうのとペットボトルで飲んでいただくっていう両方で飲めるっていうのも一つの面白い試みじゃないかなと思っております。
ありがとうございます。最後になりますが、高山復興また3年ぶりの巡行、そして祇園祭に寄せる思いを改めてお伺いしたいと思います。
まず一番は疫病退散、今もコロナで少しずつまた人が増えてきている中、ぜひ皆さんにも見に来ていただきたいんですけれども、やっぱ対策はしっかりしてお願いしたいと思います。
引き染めということで、以前丹後の方で全部装飾品もお囃子方も乗ってしたんですけども、実際この巡行するのはもちろん初めてになるので、ワクワクでもあり、ちょっと大丈夫なのかなっていうちょっと不安もありつつ、でも、まあ、これを機に、まあ、コロナもこうどっか行ってしまってまた市内にね活気が取り戻ってくれたらいいなっていうふうに思います。
今年はですね3年ぶりということで、とりあえずその巡行は無事に終わってほしいなというのが、もうこれが まず一つ第一ですし、おみこしも距離は短いですけども無事に往復してもらいたいなというのがあります。それと高山についてはですね、辻回しもお囃子もそれから僕も一応巡行には歩いてついていくんですけども、それも含め全部初めてなので無事に終わってほしいなと、そして疫病退散してほしいなというのがもう思いです。
本日はありがとうございました。三条室町に仕入るチキリアの企画開発課前村雄二さん、日田恵子さん、前野真由美さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、チキリアさんの皆さんのお話を聞きいただきました。後半もまた現場から中継をつなぎたいと思います。またインタビューもお聞きいただきます。では後半もお楽しみください。
創業明治6年、京都寺町三条すき焼きの老舗三島亭、厳選黒毛和牛と京野菜を秘伝の割り下で贅沢に味わう、明治の名残をとどめる玄関のガストを、当時の風情と佇まいの中で伝統のすき焼きをご堪能ください。三条室町チキリア、宇治茶にこだわっておよそ170年、 今年は196年ぶりの祇園祭り復興を果たす高山を記念して夏限定の宇治茶を販売。山城宇治の名茶はチキリア。
改めまして、祇園祭り2022ご案内の山田昭弘です。前半は高山から、中継をお聞きいただきましたが、もう一度呼んでみましょうか。久保田さん、中野さん、今どちらにおられますか？
はい、リポーターの久保田さきと
ラジオ山の中野です。
はい、私たちは後半も高山の方からお届けしていきたいと思います。
はい、今日は高山にいらっしゃる人にお話をお伺いしたいと思います。
はい、高山には、はい、高山にはですね、もう本当にたくさんの方が来ておられまして、それで見に来ておられる方にちょっと今からねお話伺いたいと思います。安藤智子さんにお話ちょっと伺えたらなと思います。
こんにちは。
はい、安藤さん、こんにちは。安藤さんは高山にゆかりがあるということなんですけれども、はいはい、どういったご関係があるんでしょうか？
職場のメンバーで祇園祭りが大好きな人がおりまして、その人が今林方で入らせてもらってます。
はい、はい、ということで、ね、高山にゆかりがあって来られたということなんですけれども、どうでしょうか？高山がね、196年ぶりに復興したということなんですけれども、見られてみていかがですか？
そうです、今着いたばっかりなんですけど、祇園、はい、祭り大好きな人たち の、うん、LINE グループがありまして、30人超えのグループがあるんですけど、皆さんいろいろ鉾立ての時期からちょっと画像でいろいろ教えてくれて、ちょうどその話し方の友達も今年2人目のお子さんが生まれたばっかりで、祇園祭りで高山が復興してって、すごいいいタイミングで、本人もすごく喜んでいらっしゃったんじゃないかなと思
う。ねえ、ということは、その今こうやって完成されてますけど、完成される前のタイミングから出来上がる段階とかも知っておられたという。
そうですよね。お友達通じていろいろ教えてもらって、特にこの木がまだ真っ白な状態っていうのは今だけかなとか思うので、はい、これからどんどん変わっていくのも楽しみだな。
そうですよね。
多分この祇園祭りで一番ピッカピカのらしいじゃない？
そうですね。
要はそういうやつはだいたい黒い感じですね。はい。
もう安藤さんは上には登られたりしましたか？
まだ今日チケットを、はい、整理券をいただいたばっかりなので、夕方から初めて乗させていただこうかなと思ってます。
私も先ほど上に登らせていただいたんですけど、もうヒノキの匂いがね、すごくもういい匂いがしまして、ね、ぜひ後で登られたら、匂いも見ていただきたいですね。
場所から見える見晴らしも良さそうですね。三条通りがストーンとね、東に見えてね。先ほど安藤さんがおっしゃられた祇園祭りが好きな方が集まってる、その集まりというのは、はい、普段からその祇園祭りの好きな方が集まってお話をされてるんですか？
でも私、その巡行の時に初めてグループに入らせてもらったばっかりなので、まだ普段どうなのかは知らないですけど、これからいろいろ教えていただこうかな。皆さん逐一巡行で今 何々がどこそこ通過しましたっていう話を、あちこち
で。そういうグループがあると祇園祭りより一層楽しめるというか ね、 はい。
安藤さんにとって祇園祭りの魅力って何ですか？
学生時代はそんなに興味なかったんですけど、知るほどに知らないことがいっぱい出てきて、でまた神社の神事としての側面と毎週の祭りっていうの側面、両方が楽しめるところがすごく魅力的かなと思って、毎年知らないことがいっぱい出てきて、それが面白いですね。
ね、そうですよね、神事と、ね、こういった山とか箱はもう町州の文化もっていう面もあると思いますし、ね、私も今回この番組通して本当にね、祇園祭について少しずつ学んでいって面白いなと思います、はい、ということで、後半も高山の方からお届けしました、安藤さんにお話も伺いました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、それではスタジオにお返ししたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、ね、祇園祭り好きな人ってほんまね、まあ、たくさんいるっていうか、だいたいね、こう、ま、お祭りってね、見てたらわかるんですよ。こう目の色が違うのねそれから見るところが違う。先ほど聞いたところでは高山はね、もうちまきが品切れになってしまったみたいですね。もう容器用意しとかなきませんねちまきも大変だけどね。はい、それでは、続いて後半はね、三条の高倉にある長谷川松寿堂さんっていう、あの和紙紙のお店のご主人にお話伺ってますので、くじ取りの思い出とかお聞きしました。どうぞお聞きください。
長谷川松寿堂さんに伺いました。大正8年創業の和紙製品を製造販売する老舗です。お話を伺いますのは代表取締役社長の長谷川忠夫さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
長谷川松寿堂さんといえば三条通り高倉東イルにございまして、後祭りともご縁が深いと伺っております。ゆかりやお関わりについて教えていただきたいなと思います。
ありがとうございます。私どもの、家でですね、会社といいますか、昭和、40年まで、後祭りの山鉾巡行の時に、くじ改めの場所でございまして、私がちょうど中学生までですかね、高山市長さんとかが来られて、そこでくじ改めをなさるということで、町屋でございましたので、町屋の2階をこう全部開放して、そこで見物をさせていただいて、 お友達とか親戚のものとか、そこからもう手が届くぐらいに、あの南観音山とか北観音山からちまきをもらってたという思い出がございます。はい、創業からこの三条通りに移ってきたのは昭和でございますんですけど、そこからお役目をいただきまして、当社でくじ改めをさせていただくということのご用をさせていただいてました。昔はもう普通の町屋でございまして、お客様とか、たくさん来られるわけですが、なぜかその、座敷にこんな家、もうなんでこんな座布団がプカプカの座布団がたくさんあるんやなというのがこの頃の印象でしたですな。はい、
それはやはりお住まいに塗られてたからこそ思う感情というか。
そうですね、そこでやっぱり普通の座敷で寝てたわけでございますし、それを片付けてですね、それから店も片付けてですね、しなければならないですから、その本番の24日の前のとか、要するに3日間ぐらいはですね、もうきれいにしなければですね、片付けとかないかんわけですから。
はい、ご縁があるからこそのエピソードだなと感じますね。くじ改めの見どころであったり、長谷川さんから見た魅力を。
そうですね、今もくじ改めの御用のとこにはおりますんですけれども、はい、小さいながらにそのくじ改めの場所をこう上から見ることが多かって、うん、登場しはるくじの塗りの箱をですね、玉手箱みたいなもの、うまくきれいに紐を外して市長の前にかっこよく差し出すっていうのが一番の見どころでございましたね。その後また蓋をして扇子を広げて、こうかっこよくこうもう来なさいというのを合図をするわけです。それがやっぱり一番のなんていうんですかね、花っていうんですかね、そのくじ改めの時 の町内の一番の主役の人がやるというので、面白かったですね。うまくできたらおおとかこうなるわけですし、はいはい、
皆さんにも見ていただきたい。
そうですね、特に子供さんとか若い人がやらはるとまたいいもんです。はい、
ではまた当時と今の祇園祭っていうのは違いがたくさんあるかなと思うんですけれども、
昔はその鉾とか山のところからちまきも掘っていいわけでございましたし、それを取るのにですね、うわ掘ってって言うて先を争うてするから危ないからと、でそれからまあ上から物を掘るということ自体が危ないということでなしになってしまってますけども、はい、本当にこうたくさんの時は虫かごをですね、虫のかごのあれをこばっと出してここに入れてとかね、した思い出がありますね。
長谷川さんご自身の祇園祭りでのお役目をお伺いさせてください、
はい、今は八坂神社清成公社の副幹事長という役をやらせていただいてます。清成公社というのは宇治湖地域旧小学校単位になっています。25学区あるわけでございますけれども、それの、まあ、代表的なことをやらせていただいてまして、それの、ご奉仕をさせていただいております。先祭りにおいては九時改めのところで、市長の後ろ、それから知事さんの後ろにこういて、見分をするというお役目でございました。それと、その神輿東行といいますか、神輿が、出られるときにその神輿についてですね、お供愚部するといいますけれども、愚部させていただいて、そしてその後、後祭りにおいてはですね、お池通りの、市役所前において九時改めのまた御用も、させていただいて、夜は観光祭と申しまして、お旅所からおみこしが、まあ、特に、私のついてるのは西御座でございますけれども、三基のみこしが、八坂神社に帰られると、そしてその八坂神社に帰られて御霊が、要するにその神さんがみこしに乗ってはるのを本殿の鎮座なさるところに返すと、帰られるというその神事を司るといいますか、やらせていただくということです、はい、
どうでしょう、先祭り終えられて一段落したお気持ちでは。
いやいや、もう先祭りはもう通過点というないんですけど、始まったと、まあ始まるのはもう6月15日から始まってるんですけれども、先祭りでもう山を越したじゃなくて、これからが一番の私にとっては後祭り観光祭というのが本番でございます、はい、はい、
ありがとうございます。最後に改めて巡行を含めて祇園祭りに対する思いをお聞かせください。
はい、もう1年のうちで一番この日を待ち焦がれているというか、祇園祭りがあってまた仕事をさせていただいている、まあ、また祇園祭りにご奉仕できることによってまた力がもらえるというように思っておりますので、これからもう特にもう幸せといいますかね、を感じさせていただきながら、頑張らせていただきたいと思っております。はい、
本日は貴重なお話をありがとうございました。長谷川忠夫さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。
はい、もう長谷川翔三さんがもうたっぷりね、これからどういう行事があるかってお話しいただきましたんで、これから明日の、宵山で日和神楽暴れ観音で、明後日の巡行でおみこしで、28日の神輿洗いで、最後の疫神祭、はい、皆さん祇園祭りあと残り、まあ、半分ですけど、楽しんでください。ではこの番組は来週また金曜日3時からお届けいたします。また金曜日3時にお会いいたしましょう。それではさようなら。
この番組は千鳥酢醸造元村山ゾース、すき焼き料理店三島亭、歴史と文化の通り道三条名店街、 SCA サウンドソリューションズ社、三条室町ちきり屋、工具とクラフトのお店アルージェ伊勢屋のご協力でお送りしました。京都府交通安全協会からのお願いです。ありがとう、どういたしまして。心が触れ合う、明日も笑顔で交通安全。